南ズム朗読の館。
はい、2月の朗読の館です。去年のね、この冬の寒い頃、私ね、スザンヌ・ヴェガが六本木のビルボードでライブするというのを聞いてですね、19時の回とね、21時の回と多分2回あったと思うんですけど、どっちがいいかなと、どっちがやる側としてやる気が出てるかなって、やっぱりそういうの選びたいじゃない。で、一人で胸を躍らせてね、21時の回の方、やっぱり最後にやる方がいいんじゃないかななんて思って見に行ったんでしたけど、まあ多分19時の回も21時の回も変わんなかったと思う。ちゃんときちっとメニュー決められて、カーテンが開くところも同じでみたいな、ちょっと割とこう決められた感じのライブだったから、あんまりこう身近な感じのライブじゃ、まあビルボードだからしょうがないですけどね。しかもああいうところはやっぱおしゃれにカップルで来るもんだなともちょっと思いましたね。いかにも勉強しに来てますみたいな風な、私は間違いだったかなと思ったんです。しかも結構前の方の席で、まあでもちらほらね、あそこ長いテーブルがあって、そこに相席でもいいから、こう一人のお客さんをこうやって入れていくんですけれども、一人でテーブル席座ってる人もいてね、それなりに楽しめたんですが、というわけでスザンヌ・ヴェガ読んでみようかなと思います。意外と好きなのでね。坂下秀美さんというピアニストも、私に一緒に音楽やってる頃に、スザンヌ・ヴェガいいからたくさん聴きなよって言って、たくさんなんか聴かせてくれたのを思い出しますね。スザンヌ・ヴェガは1985年のデビューアルバム発売以来、そっか、1985年だから、あと2年で30周年迎えるんですね。25周年を迎えた時に、彼女は自分の原点はアコースティックギターの弾き語りだったんですよ。で、その原点のアコースティックギターの弾き語りをテーマに、自分の旧作をリテイク始めたんですよ。それが4部作でやるよって発表され、それでだから最初は、1がラブソングスというのね、2はピープル&プレイシーズで、3がステイトオブビーイング、それで4がソングスオブファミリーで、これで4部作は完結したんですけども、つい最近じゃないかな、4部作完結したのね。その、4部作のクローズアップという4部作の中から、最初のね、最初に出た2枚組アルバムのラブソングスの中から今日は選ぼうかなと思ってます。サムジャーニーというのを選ぼうかな。もしも旅の途中に出会っていたら、私たちは今頃どこにいたかしら。黒い眠る街を抜ける東へ向かう電車で出会っていたら、それでもロイヤルブルーの柔らかいドレスを身にまとっていたかしら。私は煙と火に身を包んでいたかしら。あなたに中まで見てもらうために、ああ、誰も中にとどまらないような影が触れて中を通っていくような、日のさすことのない暗くした部屋の中で出会っていたら、私を上に連れて行って薄暗いランプをつけてくれたかしら。私はあなたに秘密の自分を見せて雪みたいに消えてしまったかしら。ああ、私はあなたの恋人にも奥さんにも愛人にもなれたはず。一生あなたと苦労を共にして、あなたの理想の女にだってなれた。海の泡みたいなレースのドレスを着て息づりの女にもなれた。私に会うために戻ってこなかったなら、でもこのまま私たちはこの町に暮らし、何もかも今のまま続く。その代わりに私たちは開けた歩道で会う。私があなたの顔を知っているおかげで、私たちは長い時間話し続け、真実を打ち明ける。ここには影はないけれど、あなたの目を見つめると、そこにかつて何があったのかしらと思わずにはいられない。だって、私たち旅の途中で出会っていたら、今頃どうなっていたかしら。 はい、アロンジシネマ映画以降のコーナーです。あのですね、南谷はね、なんといっても香港映画好きなんですよ。本当にまた見ちゃった脱名金、こう耳で聞いただけではちょっとどんな字書くのって思ったりするかもしれないので、説明しますと、奪うと書いて脱ね、命、命、命を奪うのは金、金で脱名金っていう映画が来ますよ、もうすぐ。ですね、Life Without Principle という副題もついてるんですが、香港映画の巨匠とももう言われちゃってますね、ジョニー・トーの監督作品なんですけれども、あのジョニー・トーといえば、そうですね、1980年代から香港映画を引っ張ってきた監督なんですけれども、あのもうね、ハリウッドに行っちゃった俳優さんで、ハリウッドに行っちゃったって、まあ、香港から出たんですけれども、あのチョ・ユンファっていう人がいるんですけれども、まあ、もうあのあれだよ、あのジョニー・ディップの海賊の映画にも出たりしてるし、もうあすっかりもうハリウッド俳優さんになっちゃった。チョ・ユンファなんかが香港映画にバンバン出てる頃、あの過ぎゆく時の中でとかね、そういう映画を最初撮ってた監督です。で、あのその監督が、そうね、2006年ぐらいからこう独特の、ね、スローモーション映像にたどり着いてですね、こういいところになるとスローモーションになるっていうね、そういうなんか、まあ、そこがあのお決まりで分かってるんだけれども、こう見てる人はグッとくるみたいな、そういう、しかも大画面で見るとグッとくるみたいな、そういう映画を撮る人なんですけれども、私にとってはね、風、あの映画の中で風とかを感じることができる映像を出す監督ってなかなかいないなと思うんですけども、それを一番最初に感じたのは、あのジョニー・トーが2006年に撮ったエグザイル絆っていうね、あの歌手のエグザイルとは全然関係ないですよ、エグザイル絆っていうね、ちょっとこうやっぱりマフィアの仲間を撮ったような映画でしたね。それからあの2009年は冷たい雨に打て、約束の銃弾をなんていう、そういう長い題が邦題ではついてましたけれども、これはあのジョニー・アリディというフランス人の俳優を使ってね、なかなかちょっとロマンチックなやっぱり、あのドンパチモノを、撮っていたんですけれども、まあ、 あの一番記憶に新しいのは、すみませんね、なかなか本題に行かなくてあの、ね、2011年のやがて悲しき復讐者っていうね、アンソニー・ウォンって、これがまたジョニー・トーが本当によく使っている、あのアンソニー・ウォンという香港の、なんていうかな、2枚目とも3枚目ともつかない怪物俳優みたいな人がいるんですけれども、その人がまあすごい良かったなというような記憶がある、やがて悲しき復讐者、これは娘を殺されちゃったお父さんの話ですけれどもね、あの今回はね、この脱名金、これ金ってついている、名前の通り金融に関わる話なんですよ。金融、ギリシャがね、あのギリシャを発端とする金融危機がありましたよね。それで、投資とかしてる人がもちろんたくさんいるわけですよ、香港にも。その投資話に踊らされて、やっぱりこう殺人まで至っちゃうみたいな人たちの悲哀というか、まあ、ああこんな、気がついてみればあーあーあーっていうような話を、またこれすごくこうハラハラドキドキさせる展開で書くのが、このジョニー・トーのいいところでですね、リッチー・レン、最近このリッチー・レン、あの気に入ってますね、よく出ます、このジョニー・トーの映画に。それであと金融、銀行のね、オフィスレディをやっていたデニス・ホーって人が、これがまたあのショートカットのすごく可愛いお姉さんで、この人がすごい良かったんでね、あの最後、この人の最後のシーンで、あーってちょっと儚いなっていう風に思う人が多いんじゃないかなと思うんですが、リッチー・レンとデニス・フォー、そしてもう一人ラウ・チンワンというね、これなかなかあの渋い、面白い俳優さんも出ていたので、見物だなと思いますよ。多分ね、あなんていうのかな、あ香港人っていうのの今回は空気感を観客に感じさせてくれる映画だ、生活感とかね、空気感を 感じさせてくれる映画だからすごいなと思いました。多分ね冒頭で主人公たちがね家をやっぱり香港でも家を買うのっていうのは一大自分のね人生の事業なんだなと思いましたけど、家を買うシーンから始まってそのローンを組むだなんだとかそういう、現実的な話から、金融危機で、まあ、一夜のうちに破産しちゃう人だっているわけですよ。そういうようなことまで全部描こうとしているフィルムノワールと言ってもいいんじゃないかなと思いました。ジョニー・トー監督の作品脱名金はですね、もうすぐ2月9日、新宿のシネマ借りて他で、始まるんですけれども、あのちょっとフィルムノワールっていうんで今思い出しちゃったんですけれども、あのフィルムノワールって、まあ、暗黒映画って訳されては、まあ、昔はフランス映画でフィルムノワール結構流行っていて、あの日本ではフィルムノワールっていうとやっぱり北野武監督かなと思うんですけれども、あのそう考えてみると北野武監督のアウトレイジは日本の生み出したヤクザ映画の新しい形だったんだなって思いましたよ。そういえばあのフィルムノワール日本では誰って聞かれたらやっぱ北野武監督って言っていいんじゃないかなと思いました。とにかくアウトレイジの登場人物ってストイックで、であのそのストイックさを役者さんがみんなでこう自分たちで工夫して作り出しているんじゃないかなっていうようなことまで感じられて、あと画面がやっぱりあの美学があるしね、映像にそんなのを思い出させる映画でもありました、このジョニー・トー監督作品の脱名金、2月9日より新宿シネマ借りて他でやってますので結構面白いから見た方がいいと思うな。 Radio